おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、変わった釣り人というエッセイを読みました。その釣り人は次々に魚を釣り上げるんですが、大物が釣れると川に逃がしてやるんです。彼が持ち帰るのは全部小物の魚ばかりなんです。普通の釣り人がすることと逆のことをしてるんですね。見ていた人が不思議に思って訳を尋ねると、こう言ったというんです。実は我が家のフライパンの直径は20センチしかありません。つまり20センチより大きい魚は料理できないんです。だから20センチ以下の小魚を選んで大きいのは逃がすんですよ。一見合理的ですが、実にナンセンスな選択だと思います。彼がすべきは大きい魚を捨てることではなく、大きいフライパンを買うことです。なぜなら、小さいフライパンにこだわってるせいで、食べられたはずのごちそうを食べることができなくなっているからです。ところで、これと似たようなことを私たちもすることがあるのではないかなぁと思うんです。自分の世界観に収まるものは受け入れるけれど、自分の考えをはるかに超えたものは捨ててしまうんですね。もしかしたら、捨ててしまっているものの中にこそ、自分にとって最も素晴らしい宝となるものがあるかもしれないんです。そしてその最たるものは、神だと思うのです。神なんかいるはずがないという今までの世界観にこだわっていると、天地万物の創造主なる神の話を聞いても、ああ、これは私には関係ない、と心のシャッターを下ろしてしまい、よく考えることもないままに祝福を逃してしまうことになるからです。聖書はそんな人間に対する神からの語りかけなのです。今日はイエス・キリストが人間に語られた言葉からご一緒に考えたいと思います。ある時イエスはこう言われました。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ここにイエス・キリストがこの世界に来られた理由が語られています。ところで、キリストは人間を救うために来たのですと言わず、失われた人を探して救うために来たとおっしゃったのです。失われた人とは一体何を失った人のことなんでしょう。神との関係を失った人なんです。私の住んでる大阪に全盲のスイマーでパラリンピックの日本代表選手、池永直美さんという方がいらっしゃいます。池永さんは先天性の緑内障によって24歳で失明してしまいます。しかし32歳で水泳を始め、北京、ロンドンのオリンピックでは上位入賞を果たし、2年後のリオデジャネイロ、6年後の東京オリンピック日本代表入りを目指し、今も第一線で活躍しておられます。ところで、全く見えない方にとって一番答えるのは音が聞こえないということです。そして水の中では音はほとんど聞こえなくなるんです。ところが池永さんにとっては水中は決して居心地の悪い環境ではないと言うんです。陸上では人にぶつかったり溝に落ちたりすることを恐れて全力で走ることはできません。しかし水の中では全てのエネルギーを水が受け止めてくれるので、思う存分手足を振り回すことができるからです。彼女は水の中で自由を得たんです。しかしこの水中の自由を保障する上で、なくてはならないものが一つあるとおっしゃるのです。それはプールサイドから飛んでくるコーチの言葉なのです。コーチの言葉だけが自分の位置を知る唯一の手がかりとなるからです。見えない状態でただ闇雲に全力で泳いでいると、コースロープを越えて隣のレーンに侵入してしまうことがあるんです。レーンを間違ってしまうと、たとえトップでゴールインしたとしても失格です。自分が正しいコースを進んでいるのか、ゴールまであとどれくらいの距離なのか、すべてはコーチの言葉の指示を頼りに判断するのです。 従って、最大の障害は、コーチの声をかき消すようなお客さんたちの歓声なんです。もし歓声によって、コーチの言葉が聞き取れなくなると、ベストを尽くした戦い方ができなくなるというのです。彼女の競技人生は、コーチとのつながりによって、初めて成立するものなのです。それと同じように、私たちも、人生のコーチである神とつながることによって、初めてまともな、そして全力を尽くす戦いをすることができるのではないでしょうか。なぜなら、私たちも明日どうなるかが見えないままに生きているからです。ところが、人は自らのこの人生の与え主にして、人生の名コーチである神との関係を断ち切っているのです。このように、神との関係を失っている人、聖書は失われた人、神の前から失われている人というのです。コーチなしのアスリートに勝ち目はありません。命の創造主から離れた人間はどんなに頑張っても死んだ後に行き着くところは神のいない世界です。永遠の暗闇です。死後に受ける裁きの世界です。この永遠の死の世界から私たちを救い出すために、神は人となってこの世に来てくださったのです。今年は中国の天安門事件から25年目の年です。当時北京にいたジャーナリストたちが様々な記事を発表しています。天安門広場は世界最大の広場です。ここに事件の起こる一月前から50万人もの若者たちが集結していました。取材のために日本や欧米のジャーナリストがたくさん現地の中にいる中で6月4日、人民解放軍が人々に攻撃を始めたのです。そして西側のマスコミカメラが無もたらし虐殺現場をリアルタイムで世界中に配信したのです。当時そこにいたジャーナリストの書いた記事を先日私は読みました。広場には軍の銃撃で両足を粉砕され、もはや逃げることもできなくなった学生がいたというのです。阿鼻叫喚の中、彼はうめきながら身動きすらすることができず、ただただ叫ぶばかりでした。その時一人の農夫が現れ、彼を抱き起こし、背中におんぶして病院まで運んでくれたというのです。そして名を名乗ることもなく姿を消したというのです。一人の人の犠牲的な親切がこの若者の命を救ったのでした。どれほど嬉しかったことでしょう。キリストは死が支配するこの世界に一度人として生まれてくださったのです。それは死と恐怖が支配するこの世界の中で私たちを抱き起こし、背中に背負い込んで永遠の命と平和が支配する神の国に迎え入れるためなのです。人の子は失われた人を探して救うために来られたのです。人間を救うためには人間の罪の償いがどうしても必要でした。キリストはあなたに代わってあなたの罪の償いを十字架の上にかかって果たしてくださったんです。そして死そのものを打ち砕くために死後三日目に復活されたのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。